さて今日は第1水曜日、気軽にマイ防災ということで、毎月一度防災士の天満由香さんにお話をお伺いしています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いつも地震、阪神淡路大震災で経験されたということで、命を守る10のヒント、こちらから順番に繰り返し繰り返しお話をいただいてますが、今日は特別にこの梅雨に入って、これから梅雨に入っていって、そして今年の雨は本当にちょっと例年よりも多いですよという予測を聞いているので、特に三田は、地震の場合の津波には安心できるかもしれないけれど、この雨の時の川の氾濫とか、で今ちょっとこの一曲聞きながら地図をまた改めて見てましたら、土砂災害、
そうなんですか、
今年は、
多い年になるんじゃないかっていうのを専門の方から聞いていたんですけど、
そうですか、その場所もこのハザードマップには、
予想の場所がちゃんと載っているんです。
書き込んであるんですね、でそのことも説明として、土砂災害警戒区域、括弧して通称イエローゾーン、そしてもう一つが土砂災害特別警戒区域、これが通称レッドゾーン、それぞれが落とし込んであるわけですね、地図のところに。
そうなんです、地図に書いてありますので、この、土砂災害、結構山沿いに道があったりとか、川と山に挟まれた道とかもあると思うんですけど、
日頃は、それがまた景色がのどかで、なんか日本の原風景かなっていう気もするんですけど、一旦災害が起きると、そこが、いろいろと
通れなくなったりとか、
通れなくなる、
通れなくなる、何年か前の、こっちの台風でも、私たちの住んでる神戸市北区でも、あちこちで土砂災害で道が通れなくなって、
神戸電鉄もね、
そうでしたね、
復旧しない時期がありましたね、
どうしても北区やサンダって言ったら、そういう土砂災害、山津波はやっぱり避けられないって言われて、山津波って言われて、そうなんです、普通の津波ではなくて、水をずっと含んでしまうと、もうね、ちょっとの雨でもまた土砂ってこういっぱい来てしまう可能性があるので、本当に避難する場所とか、あとお家のあたりはどこがこういう、例えばハザードマップでいうと黄色で三角でこう囲まれているところは土砂災害に、遭う可能性があるよっていう地域なので、見ていただいて、小学校は大丈夫かなとか、いつもの活動の場所もちょっと、見といておかれると、雨の日はじゃあ今日は休んどこうとか、そうやって自分で命を守る選択っていうのをしていく、
その前に大雨警報ぐらいが多分
出るとは、
思うので、
思うんですけど、
学校などはお休みになりますね、
大雨が続いてちょっとの小雨とかの時に、ちょっと自分で選択をしなきゃいけない時が来ると思うんですよ。
なるほど。
これからの時代はやっぱ一人一人が自分の命を守ろうと思ったら、そうなんですよ。大雨の時は出るから大丈夫だけど、大雨が続いてちょっと小雨、
今おっしゃったのはそういう意味なんですね。
そうなんですよ。
最後の一滴で土砂災害になる可能性は、
土砂って来る時があるので、相当水含んじゃってるなっていう時は、ちょっとの雨でもちょっと気をつけておいていただきたいなっていうのを、
兆候としてって時々皆さんにも私ね、お伝えするんですけど、なんか変な匂いがするとか、
それから泥臭かったり、
小石がパラパラと落ちてくるとか、濁ったお水が割れ目から、落ちてくるとか、
あれっていつもと違うなって、人間ってどこかでまだ勘が働くので、あれってやっぱり思われてる方が多かったみたいですよ、
だからそれはでも本当にもう直前に近いところなので、
そうなんです、もう崩れる直前に起こる異変なので、
だから匂いがするっていうのはどこかが崩れてるから、その土っぽいほこりっぽい匂いがするわけですし、泥水が湧き出てるのもそうですね、もうすでにどこかが崩れてるから、そういう泥水が湧き出てくるという、そういうことを考えると、やっぱりご自分で自分の場所、居場所が出かけていく、そういう場所がどんなとこなのか、やっぱりみんなで話し合って、これはこうだね、ああだねって話し合った方がいいですね、 このハザードマップは本当に先ほどから天満さんがおっしゃっているように、うん、いろんなことがこうメモとして、はい、知識として書いてありますよね、はい、土砂災害警報情報警戒情報ということで、はい、どんな情報っていうものとかいつ発表されるのとか、うん、発表された場合どうすればいいのという、うん、箇条書きですけども、はい、簡単ですけども書いてありますし、はい、急斜面のところの崩壊とか土石流とか、はい、地滑りとかどのようになるかというのが本当に細かく、ね、
そうなんです
ありますね、うん、
ね、前触れについても書いてありますね。こんな時は危ない。
あ、先をおっしゃっていた、そうですね、はいはい、あ、そうそう、一番下の方に、はい、ちゃんとこう絵とそれから簡単なコメントですけども、はい、漢字がルビ振ってますので小学校の高学年ぐらいだったらもう、はい、理解もできるようになっているので、
はい、
お子さんと一緒にしっかりこのあたりは確認して、
はい、
ね、やっておいた方がいいということですね、はい、じゃあもうまずはこれをしっかりと読み込んでいく、
はいはい、一緒にね、これって夏休みの課題になるぐらい本当に防災マップっていうのは、
はい
はい、すごくいい勉強にもなると思うんですよ、
ね、そうですね、
うん、
じゃあもうハザードマップをまずは今シーズンはしっかり読み込む、
はい、
なかなかちょっとお手元にないっておっしゃる方はホームページから、はい、ぜひダウンロードして、はい、お手元に用意なさったら、うん、ご自分がどうすればいいのか、
はい、
そしてそこにも注意事項もありますからちょっとご覧になるっていうのは大事、ね、大事かもしれませんね。
とっても大事だと思います。
とってもそうですね、とっても大事、
とても大事、
はい、でそれプラス、はい、ご自分の周りを見たときに、はい、大雨に対して今晴れてるときなんかにできることなど、
はい、
よく溝掃除もしましょうとかもしてますね。
そうなんです。ベランダとかね、ベランダのこの排水口のところとか、はい、あれ詰まってしまったらね、水が
そうですね、
はい、だから今ぐらいのちょうどね、暑くなりきる前の雨、ね、晴れてる日に
こう、そうですね、それからルーフテラスなんかはちゃんと水を取っとかないと、
取っとかないと
プールになっちゃいますね。
そうです、プールになります、
ね、
う
ん、上から雨はそのまま落ちてくるね、はい、ルーフテラスのところはなるのでね、
はい、そうです。
そうすると問いっていうんですかね、問いと言いますか、
ね、あそこも、ね、見れたら、はい、
そうですね、問いさんが時々巣を作ってることもありますので、
あるみたいですね。
ねえ、じゃあそういう準備も、はい、お家の周り水回り、
はい、できるときに、はい、やっておかれた方がいいと思います。
そしてよく警報、暴風警報とか大雨警報が出た時には、はい、飛びやすいものは、
そうです、
ね、お伝えしてますけども、
はい、自転車はこう倒しておいてもう倒れないようにとかはします。
そっかそっか、
物干しのね、ま、
下に下
に下ろしてとか、サンルームの下にこういろんな飛びそうなもの、
はい、なんかその手順もどこかに書いておかれると、
はい、
ね、こう面倒かもしれませんが、はい、これもハザードマップに書いてあります。
そうなんです、強い雨や風を感じたらどうしたらいいっていうことで、
はいはい、
飛ばされやすいものは屋内に入れるか固定しておきましょうって書いてあったりとか、
はい、確かに台風の後ってこんなものが道にあるっていう、はい、とんでもないものを見かけることあります、はい、どこかのお家から飛んできたんだろうなというのは、はい、
本当にそう、
ね、
はい、
ですからこのあたりも今のうちに状況を、最初におっしゃった、前半でおっしゃった最悪の状況を想定して、
はい、
うん、そうですね、
はい、
そしてこの、ね、避難所に行く場合、
はい、
そして行かない方がいい場合、はい、よく言われてますけども、はい、もう一度ご紹介いただけますか、
はい、できるだけ大雨が降る前にもう分かっていれば先に避難所にとか安全な場所に移動しておくっていうのがまず大事ですよね、
はい、
雨が降ってからの移動だと水たまりがどんどん、ね、深くなってきて、ね、足元がどうなっているか分からないですし歩けなくなりますよね。
一度そういう時 の悲しい事故もありましたね、うんうん、ずいぶん前ですけどもね、うん、暗いうちに、
はい、
暗い間になってしまって動いたという、
そうもうこれはいよいよ危ないっていうので動こうと思ったらね、はい、もう水車での移動なんかとんでもないですしね、そうなっちゃうと、
実験で見ましたけど膝ぐらいですかね、はい、お水が来るともう自由に歩けない
と思いますし、
ましてやお年めした方は絶対に
危ないです
ねって言ってましたね、うん、
で何が落ちてるかわからないし、マンホールが上がっていてね、足がはまって
しまうかもしれない、
そうなんですよ、いろんな 見えない世界になっちゃうので、
そうなんですね。だからその避難する時の方法っていうのが、今動くのが命を守るかどうか、
はい、
それをしっかり考えなきゃい
けない。そうなんです。
おとしめした方の中はなかなか判断が、
はい、自分自身ではね、
いわゆるバイアスが入るっておっしゃって、はいはい、私のところは大丈夫、
もう大丈夫っておっしゃる方がすっごく多いんですけど、だからもう親族が、子どもたちがこう一生懸命電話して、母さん危ないからどこどこに行った方がいいよって、何度言っても私は大丈夫っていう感じで、動いてくれなくてねって、なんとか今回は大丈夫だったけど毎回言うのよって言ってました。
そういう時はどうしたらいいでしょうね。お迎えに行くんでしょうかね。
お迎えに行かなきゃいけないですね。
ね、ねえ、なかなか、本当に自分でその今までの経験で大丈夫だったからっていうのは、はい、結構ね、おとしめした方は多いと思いますけど、はい、何度も繰り返しますが、こんなの初めてって被害に遭われた方おっしゃってますから、
うん、はい、もう今年は養生テープとかもほら貼ろうかなって思います。
あ、
ガラスとか雨戸があればいいんですけど、サンルームとかないので、なんかもうできることやっといた方がいいなって、はい、今年は本当強そうだなって思います。雨にしても、ね、風にしても。
ということは防災士の天馬さんがそう思われるってことは、はい、皆さんなかなか実感されてないことが多いと思うので、
はい、
今日お聞きになった方、ぜひ気軽に、
はい、
ということでもないですけど、
はい、
ちょっと力を入れて、
はい、
ハザードマップを、
ハザードマップを本当によくご覧になってください。
でそこには避難情報の発信という、これが昨年でしたかしらね、
はい、
変わりましたね、うん、
そうなんですね。あ、この警戒レベルが変わった分ですね、
はい、ちょっとそのあたりご紹介いただけますか。
はい、三田市災害対策本部というところがあるんですね、
はい、
そこから気象状況とか現場からの意見を受けて三田市長が発令するそうです。で警戒レベルは1から5まであります。
あ、数字で表すようになりました ね、 それは、はい、ニュースで言ってましたね、
はい、早期注意情報、災害心構えしてくださいねっていう1の情報からレベル2が注意してください、ハザードマップだなんかで自分の避難行動を確認してください。
それをついついそのように見てしまうけど、はい、それは前々から見ておいて、
はい、
再確認しましょうぐらいですね。
再確認の方がいいと思います、ね、きっとこの時に雨が降ってる時に探そうと思っても、
ま、ハザードマップ自体が
どこやらって感じに、
まあ、どこかに貼ってたとしても落ち着いて読めないですからね。時間があったら
隅
々まで見て、あら、こんなことも書いてある、はい、あ、こんなことも書いてあるって、すごい発見がある、
あります、
読み応えのあるハザードマップですよね、はい、
これね、このハザードマップから自分の家を探すのも結構大変です。
そうなんです、
ね、自宅があってこう、はい、みんなに見てみてって、どこって聞くんですけど、
はい、
必死にこう見ないと。
あ、そうなんですね、
はい、住宅地図ではないので。
あ、そっかそっか、
難しい、
照明も出てませんので。
そうなんです。だから本当に今のうちに見ておかれるのが、
落ち着いた時にきちんと見て、うん、そこにこうご自分の家がここ、
はい、
でお子さんの行ってらっしゃる学校がここ、
はい、
まあ、職場がこの三田市内にあればここっていうことで、うん、でさっきおっしゃったようにどういうふうな危険があるかとか、
はいはい、
見ればいいわけですね。
そうなんです。
そして今おっしゃったそのレベルがいくつも変わってるということが、これも書いてあります。最新情報が、ね、はい、出てますね、はいはい、そこから今度は、ハザードマップを確認する、
はい、
からその次が
警戒レベル3で避難準備、高齢者等避難開始って書いてあります。
そこですね、
ここで避難、
うん、はい、これはだからまあ高齢者の方とか小さいお子さんがいらっしゃって、
はい、
とにかくもう避難を始めるのがレベル 3
ですね。もうこの時点で情報収集や持ち出し品の準備、避難場所の確認等、避難の準備をしてくださいって書いてありますけど、
はい、さっさと動ける方はまあ準備をしておく、
はいはい、
でもう台風なら、ね、分かるんですけども、大雨っていうのは一気にゲリラ豪雨っていう言葉で、はい、一気にどこかでってことになるので、
はい、あれも最近は数時間前だったらね、
分かりそう
なんですか、レーダーで、かなり、よくできてるなと思います、何分後にこの大雨がこの経路で通りますよっていう、でもね、数十分でこういきなりハザードマップ見て準備してっていうのは動けないですよね。
だから今のうちに準備しておきましょうということですよね。
そうです、は
い、でその持ち出し品に必要なものを以前も言ってくださいましたけど、はい、500ミリリットルのご自分用の
お水、
はい、
あと懐中電灯も
懐中電灯、
はい、動けないので、
ええ、
はい、でこの大雨の場合は避難するときは長靴とかより もう紐靴とかスニーカーでギュッてこう脱げないように、うん、されるのもすごく
濡れて気持ち悪いかもしれないけ けど脱げて怪我をするよりも
そうなんです。ジャボジャボでね長靴だと
歩きにくいですね。そうですね、
はいはい、
じゃあちゃんとあの紐靴を履いて、
はいはい、
あと持っていくものはご自分の常備薬でしょうかね。
はい、お薬も大事ですね。あの薬って、ね、なかなか手に入らないので、
そうなんです、個人個人違いますから、
はい、はい、で人のもらってね帰って、ええ、
それは怖いですね。です副作用それぞれにあるかもしれないので、
うん、はい、ね、お薬手帳とかもその避難される時のコピーとかなんか入れておかれると、ね、はい、いいんですけど、
うん、だからあの前おっしゃってたのが準備するのに楽しければできるから、
はい、
一泊のキャンプをするつもりで
避難所で一泊過ごすものをこう軽くまとめたものを置いておかれたら、
ええ、はい
はい、歯磨きとかね、
そうですね、
そうなんです、その
気分がすっきりするもの、
そうなんです。普段皆さんね世界一多分清潔な民族ね、日本人って、歯が磨けないとか、あと顔が洗えないとか、あと、ね、そういうので余計ストレスが溜まってしまうので、夜どっかで一泊する、はい、
キャンプに行くつもりで、
私温泉のセットをねいつも置いてるんです。
そうなんですね。
そうなんです。歯ブラシとか洗顔とか、
はい
はいはい、いつでも温泉に行けるようにっていうセットと、避難セットが兼ね備え。
はい、ちょこっと甘いものでもあったらほっとするかもしれませんね。
そうですね。ね、
だからそういうものを入れて、うん、それは持ち運びしやすい、はい、そんなに重くしないでということでしたよね。はいはい、
そうです。
はい、です、うん、でそのあたりを用意して、
はい、
もうお年めした方、それからお子さんがいらっしゃる方、はい、もう避難所が、
ね、不自由な方も、ね、
はい、避難した方が良さそうだったら、はい、そちらの避難所に行きましょうと、
はい。そうです。
それよりもご自分のお家や他のお知り合いご親戚が安全だったらそこに移動すると、
はい、移動される
レベル3でそこをしましょう。
そうなんです。これレベル4が2個もありますね。
レベル4になっていくと、まあ、素早く動ける方たちもどんどんと避難した方がいいですよということで、
はい
はい、進められるということですね。勧告ですから ね
そうなんです。すごいですね、はい、避難勧告避難指示
という形になっていくわけですね、はい、今本当に今日ほとんどこのハザードマップを見るだけでいろんな、はい、あの情報もあるので、ぜひ皆さん最新情報は昨年の、
はい、
令和2年の6月に改定されたものがホームページに、令和元年、はいはい、6月に改定されたものが出てるはずですので、はい、そちらをご覧いただきたいと思います、
はい、
そして今日のお話はですね、またあの再放送が今月の末24日夜の9時からお届けしますのでお聞きください、はい、そして明日までにはまたホームページアップされますので、
はいはい、
アーカイブでスマホなどでもご覧あのお聞きいただけますから、はい、ご確認いただいて、いかにハザードマップをしっかり見ることが、はい、ご自分を守ることだということを再認識ね、私も今日させていただきました。また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは防災士の天満由香さんでした。